こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は日常愛の境界についてお話しいたします。日常というとですね、毎日の何気ない日常なんですけれども、この日常には家庭の部分とお仕事の部分がありますね。それぞれに境界がというものがあるわけです。境目、ここからここまでは我が家である、で私の仕事のテリトリーはこの辺りであるということです。それぞれ境界があるんですね。でこの境界線を越えたらね、知らんぷりをされるというのは少し寂しいことではあるのですけれども、そこはですね、教会の中にやっぱりありたい姿っていうの、それからやりたいこともあるわけです。もう私たちが生きているってことは皮膚を持ってて、皮膚の内側がね、私であるっていうことですね。はい、教会って言います。で国も境界線を持っています。で国と国がつながって連合したところにも境界があります。例えば EU とかは欧州諸国がつながって一つの国のような形になっています。宣言協定といって、その中は出入りが自由であるということです。で、このですね、境界というものを超えたら知らんぷりをされるっていうのは、とても辛いことなんですけれどもね。それをやっぱり感じやすい人というのは、その境界線の引き方が曖昧な人ですかね。自分のやっぱり自分軸とも言うんですけれども、自分がどういう姿で何をしていきたいのかということが明確でないと、自己概念のセルフイメージがその境界線をまたいでしまうということになるわけです。そういう姿はアイデンティティクライシスとも言うんですけれどもね。そうなるととても自分が曖昧になって辛いことになってしまいます。でその状態でよく見られることは、ランドスケーラーの図で書いた赤線と緑線が混ざってくるんですね。自分が何をやりたい、どういう姿なのかっていうことが曖昧になってくると、それがこんがらがってくるんですね。それはですね、みんなよくあることなんです、実は。歴史でもそうですね。自分、この国の姿がどうなっているのかということを全て教育で話せるわけではないわけです。その国の文化を維持するための表向きの教育っていうのは、この近代の我々の時代でもそうなわけです。もちろん隠されているわけではないから、調べれば出てはくるんですけれども、とりあえず学校では嘘は教えないけれども、やっぱり私たちが生きていきやすいように、工夫して切り取って教えられていますから。それは致し方のないところです。もちろんね、近代教育というのは考える機会を与えられているわけです。疑問を持つことも可能なんですけど。で、その相手が、だから、その中を満たすものなんです。でも、アイデンティティクライシスの状態の愛というのは、偏愛なわけです。やっぱり傾いた愛なんですね。で、そこが、クライシスをさらに増大していくようなものにもなりかねないんです。やっぱ愛というのは力を意味して、生きていこうとする意欲ですからね。それをどこにどう向けるかっていう。で、この日常というのを守りたかったら、まずこのアイデンティティクライシスというところに、まず考えていく必要があるんです。で、その兆候というのはこのアンチノミーなわけです。好きなようで嫌いだということなんですよ。好きなようで嫌いというのは、やっぱりどういうことかっていうと、だからその前の私の世界観で好きだったものが、その 世界観が変わると、その、ちょっと好みが変わってくるわけですよ。あるいは、その、政治と経済の二面性だったりもします。だから、こう、お隣の国の商品がとても安くて綺麗であることは好きだけど、価値観が違う。それはですね、まあ、やりたいことは、どう生きていきたいかっていうところが違うよっていう。それは、まあ、治水の領域によって区分されてくるわけです。やっぱり人のその、どう生きていきたいかという根底にあるものは、その人の、その、培われてきた地形によってですね、どうやって、どんな水の状況なのかっていうところで、結構価値観で気づかれてきますからね。その、生まれ育ったところの影響はやっぱ大きいですね。だから他の国へこう海外移住するにしても、やはりその価値観に沿った地形を選ぶ傾向があるようですね。そしてまた、その国がですね、やっぱり他国を侵略することはもうあまり意味がないということなんですね。だから国と国との間の国境、地域の境目というのは、地形によってこう決まってくるものだから、それをその時の国のリーダーのエゴによって、その攻めていって、領土を拡大したところで元の木阿弥であろうということです。時が経てば。なぜなら地理条件がね、国境を作っているからだろうということ。やっぱり人々の生き様というところに、まあ、地理が影響をするわけです。で、そして、まあ、魂というのは、やっぱりこう、どうして生きたいかっていう方にあるわけですから、それを支える器も大切なんですよ、ビジョンもね。大切だけれども、それともビジョンは受け皿である。だから、そこが、まあ、気に入らなければ、こう、棄却をしてもいいということです。それは残酷なようにも感じるけど、もっと残酷なことは、人々がこうやりたくもないことをやらされて生きることの方がよっぽど残酷であるから。で、そう、プランというのは模型で作って、模型の間に議論をしておく。箱物にならないうちに議論をし尽くしておくということがね。その方がよっぽどこう、省資源にも役立つ。まあ、何しろこう、人はやりたくないことをこう、やらされるような社会構造になってしまうと、ストレスが溜まる。で、不幸が増大していくわけです。で、それ、やりたいことに沿っていくというのは、そういう社会構造になるといいじゃないですか。で、だんだん時を追うごとにそうなっていってはいるわけですよ。多くの人がやりたいことができる、続けて生きる社会になろうとしているわけです。その中で、だから一見不自由に見えること、だから国境があるのは不自由なようだけど、必然なんだとかね、これは地理が決定している、治水条件が決定をしているとか。で、固定概念っていうのものをこう消化していくことですね。自由であるために必要な枠組みっていうところ。そして大切なのは、政治というのは人を治めるものというよりも、この水を治めること。やっぱり流行であるとか、あるいはそう、本物の降雨であるとか、まあそういったものを民と一緒に治めていくことが政治だよと。自由をみんなで確保していくことなんだよってことがね。分かればみんなで楽しい世の中を作っていけるでしょう。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。